さあ先生、いろいろとお聞きしている間にあっという間に時間になってしまったんですけれども、この顎変形症に予防はあるのかっていうところはどうでしょうか。
そうですね、基本的には成長発育の話と一緒ですので、はい、どれぐらい身長が伸びるかっていうのがどれぐらいの精度で予測できるかっていうのと同じですから、まあ、どれぐらいこう顎が大きくなるかっていうのはちょっと難しいところではあると思います。ただ一昔前といいますかですね、昔子どもさんの矯正治療でよくこう顎外装置といいますか、はい、ああい う, こう成長をちょっとこうグッと抑えたりとかするような装置というのは最近はあまり用いることがありませんので、まあ、そういう意味ではちょっとそういう予防というのはなくなってきたのかなとは思っておりますが、普通に成長発育をした上でこれから形が変わらないんだったら、まあ、手術を用いてでもなんとか正常なところに持っていくっていうような考え方をしておりますので、なんかこういうことをやってれば成長が止められるとか、あるいはこっちが成長するとかいうようなことはちょっと難しいんじゃないかなとは思っております。
なるほど。ということは先生、今の時代は途中で歯や顎をいじったりということではなくて、成長しきったところを見て。
そうですね、ですから一応こう継続的な管理をしていくっていう姿勢が大事でして、例えば顎顎前凸になる傾向があるっていうのはある程度わかるんですけども、やはりそれをこうグッと止めたりとかはあまりせずに、まあ、成長は成長で見ながらこれは、手術をした方がいいかなというようなのは成長発育のタイミングを見ながら決めていくというふうになると思います。
ということはこの今ラジオをお聞きになっている小さいお子さんを持っていてそういう不安を抱えているお父さんお母さんはまずこのかかりつけのお医者さんと連携を取りながら、
ね、よくその相談をしながら進めていくのがいいと思います、
は
い、
じゃあ子どもの頃幼少期のその矯正というのは先生どのようにお考えですか。
はい、これはもちろん考え方ではあるんですけども第1期治療第2期治療というような言い方をするんですが、子どもの頃っていうのは、子どもの特有のこう歯並びの悪さみたいなのがありますので、それを少し矯正するっていうことは、まあ、やっぱりよくやるんですよね。ただその成長発育に応じて例えばぐーっとこう顎顎だけが前凸っていうかですね、はい、受け口になってきたりっていうようなことがあるんで、こういう成長のパターンっていうのはやはりその小学生とかの頃には予測ができないので、もちろんその小学生の間にちょっと矯正をするっていうのは全然治療として普通なんですけど、それがずっと続いていくとはちょっと保証できないところがありますので、その2期的なこう成長発育が終わった時点できちっと管理されていればですね、それはそれで一つの完成した歯並びになるんですが、場合によっては成長発育がこう顎顎だけがこう大きくなったりというようなことがありますので、そういうふうになった場合というのはやはり大きくなっていく途中の検査を行ったりしながら顎変形症の治療につなげていくっていうようなことがあるかと思います。ですので患者さんによっては小学生の時にも矯正をしてたんだけどやっぱりこう噛まなくなってきたので、もう一回こう気になって、歯医者さんに行ってですね、で今度は顎変形症として治療をするっていうような場合もあります。もちろんその小学生の時の矯正だけで綺麗にこう生涯こう綺麗な歯並びになってっていう方もたくさんおられますので、この辺りはまあ、やっぱりよく主治医の先生と相談していただくのがいいのかなと思います。
逆にそれでは成長期ではなくても、まあ、大人の方30代であったり40代であったり、はい、やっぱり気になるという方はどうでしょうか。
は
い、
これが最近やはり増えております。
そうですか。
はい、やはり皆さんの意識が高くなったというようなこともあるんだと思うんですけども、やはりこう 歯の治療をやっていく上でその顎の大きさっていうのはやっぱり歯の 治療で治せるのが限界がありますので、それを超えた治療になりますと、やはり顎がちょっとちっちゃければすごいいい噛み合わせが作れるのにというような場合ですね、そういうのを含めてこう成人の矯正治療で、あるいは成人の顎変形症治療というのもどんどん増えてきておりますね。まあ、特有の問題というわけではないんですけども、やはり若い人と比べるとちょっとその骨が硬くなったりとかいうふうには言われておりますので、術式としては同じなんですけども、ちょっと痛みが長引いたりとか、することがありますね。
まあ、それにしましても先生、綺麗な歯であるということは前提ですのでね、かかりつけ医でしっかりとこの歯のケアというのはしてほしいところではないかと思うんですけども、さあそれでは最後になりましたけれども、先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
はい、顎変形症というのはなかなかご自分ではわからないことが多いですので、何かもしわからないこと等がございましたら、我々の方に一度相談していただければと思います。よろしくお願いいたします。